特集、夢は人を支える。夢を持っていますか？夢に向かって挑戦していますか？そんな言葉を発信し続けながら、たくさんの夢と感動を与えてくれた谷本あゆみさん。今回は夢を叶える達人の谷本さんに、歩んできた道のりを振り返ってもらいながら、元気なお年玉をいただきました。谷本さんはオリンピック2大会連続優勝、全試合一本勝ちという前人未到の戦績を残しました。しかしそこまでの道のりは決して平坦なものではありませんでした。栄光の裏側にあった挫折と絶望をどう乗り越えていったのか伺いました。谷本あゆみ、昭和56年8月4日生まれ、安城市御園町出身、柔道4段、得意技は内股と一本背負い投げ。平成16年に安城市初の市民栄誉賞を受賞、平成20年に市民特別栄誉賞を受賞。夢を追って、それは敗戦から始まった。今や世界の谷本という印象がありますが、大学1年生の時、世界ジュニア柔道選手権大会に出場しました。この大会の決勝戦でデコス選手、フランスと初めて対戦し敗れました。彼女は尊敬できるライバルです。彼女がいたから今の私がいると言っても過言ではありません。この出会いと敗戦がアテネ、北京の両オリンピック、そして引退までの約10年に及ぶ世界での戦いの始まりなんですよ。夢に背を向ける。アテネまでは順調に行きましたか？練習が大好きなので、アテネオリンピック出場に向けて人一倍練習しました。しかし、最終選考会が間近になっても調子が上がらず、勝てない時期が続きました。どんどん体調も悪くなり、無気力に。そしてこのまま頑張っても代表選手になれないなら、オリンピックは諦めようと考えてしまいました。心が諦めても体が許さない。え、諦めたことがあったんですか？オリンピックを諦めた途端、体中に湿疹ができました。いろいろな病院で見てもらいましたが、原因がわかりません。体調の悪さも考え、しばらく柔道から離れることにしました。その間、自分にとっての柔道を冷静に考えることができました。そして小学生の頃からずっと金メダルを目指してきた自分に対して、これでいいのか、ずっと思い続けてきた夢をここで諦めていいのか、と問いかけました。悩んで悩み抜いて、ついに覚悟を決めました。ダメでもいいから最終選考会に挑戦しようと。不思議なことに、オリンピックに挑戦しようと決めた途端、全身から湿疹が消えたのです。この時、心では諦めても体がそれを許さなかったんだ、オリンピックに出たいという思いが体に染み込んでいたんだと実感したんです。夢は人を支える。ここで気持ちが切り替わったのですね。湿疹が消えて体調も回復し、再び猛練習に打ち込みました。こうして心身ともに充実した状態で迎えた最終選考会で優勝。アテネオリンピックの代表に選ばれました。アテネでは全試合一本勝ちし、金メダルを獲得。小学生の頃から思い続けていたオリンピックで金メダルを取るという夢が叶った瞬間でした。この経験から、夢が自分を支えてくれる。人は夢に支えられているんだと気づいたんです。夢をもう一度。妹の言葉で目が覚める。アテネ後、目指すのは北京でしたか？ アテネが終わり、次の夢は北京で金メダルとはなりませんでした。オリンピックで優勝するのには、どれだけのモチベーションや練習が必要なのか分かっていたので、まだその覚悟はありません。帰国後、早速チームの練習が始まりました。夢を達成した私には、次の目標が見つからず、練習にも身が入りませんでした。無駄な日々を過ごす中、当時記者の取材には、これからは妹を支えていきます、と答えていました。そんなある日、練習中に妹が突然泣き出したんです。こんなお姉ちゃんじゃ、人を支えるなんてできないよ。頑張っているから、その姿を見て励まされるし、頼りにできる。今のお姉ちゃんには何の魅力もない。やる気がないなら道場から出て行って。と、この言葉で目が覚めました。妹を支えるどころか、逆に迷惑をかけていたのです。私には目標が必要でした。そしてもう一度国際大会で優勝することを目標にし、それからは心機一転、身を入れて練習に打ち込めるようになりました。この時自分が成長するにあたって目標に支えられていることを感じました。またも試練が襲う。そこから北京までは順調でしたか？練習に練習を重ねていくうちに、北京オリンピックへ出たいという覚悟が決まっていきます。そして挑戦しようと覚悟を決めた矢先に、今度は腰を痛めてしまいます。歩くこともできず、2週間寝たきりの状態。最終選考会が4ヶ月前に迫り、北京は絶望的でした。ベッドで枕を濡らす日々、その時いろいろなものが見えました。柔道をやれる環境が当たり前だと思っていたことや、健康がいかに大事か、夢が閉ざされた時の絶望感など、また周囲の人が変わっていく中、変わらないでいてくれた人の優しさや温かさ、応援してもらえるありがたみなど、たくさんのことを学んだのもこの時でした。そして、夢が人を支えることを思い出し、もう一度頑張ろうと、柔道ができるようになったら楽しい柔道をしたいを次の夢としました。一緒に戦ってくれる人がいる。挫折から新たな夢を見つけたわけですね。入院中見舞いに来た両親が歩けない私に、北京は出るんだろ、北京は、北京はと何度も言うのです。その時は、こんな状態で出られるわけはないと追い返してしまいました。数日後、両親からリンゴと梨が届きました。その中には手紙が一通。リンゴは体を温めます。梨は体を冷まします。とだけ書いてありました。それを見た瞬間に涙が溢れ止まりませんでした。実は腰を痛めている時は、練習前は温め、練習後は冷やすのです。両親なりにそれを考えてくれてのことだったと思います。北京は出るんだろ？と言ったのも激励だったのだと気づきました。そして両親もこの4年間ずっと一緒に戦ってくれていたんだと強く感じたんです。それが心の支えになり、もう一度北京へ挑戦しようと闘志が湧いてきました。そして迎えた代表選考会。結果は準優勝でしたが、なんとか北京へ出場することができました。思いが体を動かす。満身創痍でのオリンピックだったのですね。十分な練習量によって自分が自分に応えてくれるというのが信念で、いつも自信を持って畳に上がっていました。しかし、腰を痛めていた時期はまともな練習はできませんでした。自分が自分に応えてくれない状態が続きます。そして北京までの飛行機の移動で再び腰を痛め、着いた時には歩けないぐらいに悪化していました。やれるだけのことは準備して試合に臨みましたが、 体はボロボロ。思いだけが体を動かしていたのです。その中で決勝戦まで勝ち上がり、デコス選手と対戦。彼女には今まで一度も勝ったことがありません。しかし、初めてデコス選手に勝って優勝しました。あの試合で笑いながら投げていたとよく言われます。実は組んでいる時から笑顔なんです。尊敬できるライバルとオリンピックの決勝で戦えることがとにかく嬉しくて仕方がありませんでした。そんな最高の舞台で優勝できたので達成感がありました。金メダルよりも感謝。連覇した時の気持ちは？表彰台の一番上で自らに問いかけました。ここにいるのは自分だけの努力か。いや、違う。支えてくれたのは周りの人。特にいつも励ましてくれたのは両親。両親の言葉の積み重ねが階段となってここまで登らせてくれたんじゃないかと。その時の思いを表現するには、ありがとうという言葉しか思い浮かびませんでした。このありがとうという言葉の意味の深さを知ることができたことが、金メダルを獲得したことよりも大きな財産となりました。一番の応援者は亡き祖父。北京の後はどんな変化が？最初の夢はアテネで達成。次の楽しく柔道をする夢を抱きながら、北京の後も柔道を続けます。その後、膝の靭帯を切る怪我をしたのですが、同じ時期に祖父が入院、見舞いに行きました。そこでこれ以上現役選手を続けられないかも、と祖父に話すと、初めは続けてほしいと話していた祖父が、これからは柔道以外の幸せを考えて、と言ってくれました。一番の応援者だった祖父からの言葉に、少し寂しい気持ちにもなりました。そんな中、最後になるかもしれない大会に臨みました。試合の数日後、祖父が息を引き取りました。祖父が生きている間、現役でいられたことに達成感が湧きました。今度は膝を手術。一年のリハビリ期間に海外も含め、多くの場所へ行かせてもらいました。そこでいろいろな角度から柔道を見つめ直し、もう一つの夢、楽しく柔道をすることを実感しました。達成感と夢に一歩近づいたことで、現役選手としての引退を決意しました。
夢は終わらない。伝えるためには知識を。これからも楽しく柔道をするを目指すわけですね。これからは夢を持ち続けることの大切さを多くの人に伝えたい。アテネと北京の両オリンピックの経験を柔道をしている人のみならず、多くの人にも伝えていかなければいけないと思っています。それには表現力が必要で、表現力は知識だと考えました。そして次の目標を、知識を身につけることにしました。柔道では減量や怪我がつきものなので、ダイエットや腰痛について聞かれます。そんな時に正しい知識を伝えないといけないので、今は管理栄養士を目指すとともに、大学院でスポーツ医学を学んでいます。一本柔道を伝えていく。着々と夢の実現を目指して進んでいるのですね。柔道とは、柔術を通して生きる道を教えるということなのです。今の柔道は武道とスポーツとに二極化しています。それを融合するのが一本柔道であり、それを目指した人間として伝えていく責任があると思っています。海外でも日本の心を持った指導者が必要とされています。これからは日本のみならず、海外へも発信していくつもりです。私も指導者として結果を求めるのではなく、選手の良さを引き出す指導をしていきたいと考えています。妹と一緒に歩いていきたい。妹の育美さんも一本柔道を目指しているのですか？ 自分が選んだ道は二度と歩きたくないと思うほど過酷な挑戦の連続でした。その中でも相当な覚悟がなければ達成できないと思うのが一本柔道です。それを妹が貫きたいと言っています。妹は今までいろいろな思いや挫折を経験しながら自分以上に険しい道を歩いています。この前の講道館杯で優勝した戦い方からそれを貫ける強さが見えました。辛いからやめさせようとも思いましたが、険しい道を歩いてくる妹にたくましさを感じ、嬉しくなります。妹には大会で優勝することよりも、自分のスタイルを貫いて選んだ道を歩き抜いてほしいと願っています。私と両親がそうであったように、妹と一緒に歩み支えていきたいです。夢は世界基準。子供たちへのメッセージをお願いします。子供たちにはいつも夢を持っていてもらいたいし、その夢に挑戦してほしい。夢を夢で終わらせてほしくない。海外では夢は叶えるためにあり、決して不可能だとは考えません。日本人は夢は手の届かないものと考えてしまいがちですが、夢は掴むものだと強く言いたいです。特に安城の皆さんには、安城にいるからこそ世界を目指してほしい。安城の谷本が金メダルを取れたんだから自分でも取れるんだと世界を身近に感じてほしいです。安城世界基準始まる。こんなキャッチフレーズでいきましょう。最後に市民の皆さんが元気になるメッセージをお願いします。子供も頑張る。親も頑張る。おじいちゃんおばあちゃんも頑張る。そこから相乗効果で市としての一体感が生まれ、安城市の皆さんが元気になれるのではないでしょうか。選手生活20年間の歩み。1990年夏、日本技小学校3年生の時に安城柔道教室で柔道を始める。1991年、県少年柔道選手権大会優勝。1994年、笹目中学校に入学、大府市にある大石道場へ通う。1994年から1996年、県中学総体3年連続優勝。1997年、桜ヶ丘高校進学。2000年、筑波大学進学。全日本ジュニア柔道体重別選手権大会優勝。世界ジュニア柔道選手権大会準優勝。2001年、全日本選抜柔道体重別選手権大会優勝。アジア柔道選手権大会優勝。世界柔道選手権大会3位。2002年、アジア大会優勝。2004年、小松へ入社。全日本選抜柔道体重別選手権大会優勝。アジア柔道選手権大会優勝。アテネオリンピックで全試合一本勝ちで優勝。市民栄誉賞を受賞。2008年、北京オリンピックで2大会連続となる全試合一本勝ちで優勝。市民特別栄誉賞、県スポーツ栄誉大賞受賞。2010年9月21日、現役選手として引退を表明。夢に向かって頑張っている話をお寄せください。谷本さんの夢に向かって挑戦する姿は、たくさんの勇気と感動を与えてくれました。広報安城では市民の皆さんから夢に向かって頑張っている話をお待ちしています。応募方法、応募用紙に住所、氏名、年齢、電話番号、私の夢と夢に向かって頑張っていることを記入し、持参か郵送、ファクス、E メールで秘書か広報向上係へ応募してください。宛先、郵便番号 446-8501、 住所記載不要、ファクス 76-1112、 メールアドレス info @city.anjo.aichi.aichi.jp 応募用紙は広報広聴係市公式ウェブサイトで配布。その他、応募者には記念品を差し上げます。また、広報などに掲載する場合があります。サイン色紙プレゼントクイズ。谷本さん直筆のサイン色紙を抽選で5人にプレゼントします。次の問題に答えて応募してください。問題。谷本さんは挫折を克服したときに、丸は人を支えると気づきました。丸に入る言葉を答えてください。申し込み方法。はがきに答え、住所、氏名、電話番号、谷本さんへのメッセージ、自分の夢を記入し、1月31日月曜、当日消印有効までに秘書課へお申し込みください。宛先、郵便番号 446-8501、住所記載不要。以上、問い合わせ先、秘書課広報広聴係、電話 71-2202。